第292回オアシスウェーブ。今回のお相手はサボテンと
ポッキーとアウトです。
はい、というわけでなんかあんまり見ないメンツですよね。
そうですね
っていうか、まあ、僕がまだ2回目っていうのもありますからね。
あ、
そう
か、あ、まだ2回目。
そうですね、
なんかすごいもう馴染んでるよね
まあ仕事は結構それなりにしてますから、うん、
新刊の時期から新入部員にも
な
るね。
なるほど。まあ僕もそうですね、なんか全く編、ま、いつも編集ばっかして、
はいはい、
表舞台出ずにまあこの前撮ってもその3年生と撮ってたんで、はい、実はその2年生の方2人と撮るのは多分
あ、
1回目かもしくは初めてかもしれないですね。
あんまり僕とそうですね、ポッキーさん、
うん、
撮ったことあんまりないような 感
じ
ですね。
まあどんな感じなのか楽しいですね、はい
はい、というわけで、まあ、そろそろ中間が帰ってくる頃ですよね。これの収録が、まあ、放送されるときは。
そうですね、うん、
どうですか、まあ、中間。
いやでもうちの学科は中間が多分一つしかないから。
ああ、そうなんですか。
多分今から勉強すれば大丈夫だと思います
なるほど、確かに実験とか多いですよね。
そうですね、
確かに僕のところも実験とか多いんで比較的中間も少なくて、まあ楽っちゃ楽、まあ、その分レポート書いてるわけですけどっていう、まあ、感じですね。ポッキーさんとかだとどうなんですか、結構あったりするんですか。
いや、そうですね、うちは情報工学科でなんかもう座学中心なので、
あ、はい、
あ、めちゃくちゃでもないけどありますね、はい。いやでも中間あってくれた方が、あの期末一発勝負は全然いいんで、
まあ、確かに中間でやった範囲やらないみたいな
やらないから、
そういうのありがたいですよ。
ありがたいので、あんまり広いと、まあ、別にそんなネガティブに捉えずに、
そうですね、
まあ、中間あるから嬉しいって、はい、ちゃんと勉強できるって感じで、まあ、
お
そうやってやらないとやってられないんで、はい、この学科、はい。
なんか前僕中間あって、その中間の範囲も期末に出すみたいな、
ああそれは
そういうえぐいのもあったんで
地獄ですね、
はい、そういうのになると辛いですけど、まあ、そうやって分けられるとだいぶ楽ですよね、
うん、そうですね、
はい。じゃあというわけで、じゃあ今回もお送りしていきます。オアシスウェーブ。ノリペディアのコーナーです。はい、というわけでノリペディアどうですか。ポッキーさんはやられたことは。
そうですね、やったことありますし、
はい、
去年とか一昨年の高大祭でも、
はい、
ノリペディアという企画やってたので
、はいはい、
なんて大体分かってます、はい。
そうですね、じゃあ青戸さんは多分初めてですよね。
初めて。
ノリペディアという、まあ、ものはですね、例えばこの、まあ、ウィキペディアとかあるじゃない、ウィキペディアってあるじゃないですか。あ、
はいはい、
まあ、そこのウィキペディアの中になんかある、まあ、一つの単語とか、まあ、項目を、まあ、まずお題として出します。で、回答者が、まあ、それがどういう内容なのかを予想して、
なるほど、
それを1分以内で答えるっていう。
なるほど、
まあ、できれば1分直近なほど、まあ、評価は高いですね。
あ、そっか、時間制限あったな、
はい、時間制限あるんですよ
めっちゃスピード勝負ですね、はいはい。
だから長すぎてもダメですし、短すぎてもあれっていう感じになって変な風に詰まって、うん、まあ、グダグダするっていう、まあ、結構時間も時間よくぴったり終わらせるのも、まあ、評価の対象なんで。
そうなんですか、
はい、
まあ、そこ正確性より、
はい、まあ、そうですね、正確な内容もまあ大事ですけど、
まあ、ぴったりに、
はい、
はい、なるほど、
という内容ですね。はい、じゃあというわけで、じゃあまず第1問目いきます。じゃあ1つ目、パリティ対称性の破れ。
わちょっとあのね、はい、授業で聞いたことある、それ。
え、あるんですか。
あるけど、
はい、
意味知らない
あ、よかった。そうですね、これなんか知ってたらちょっとつまんないですからね、うん、すぐ答えられちゃって。
パリティ対称性の破れ、は
い、うん、どうぞ予想してください。
セットで答えるの、これ。パリティと対称性の破れセットなの、これ。
はい、パリティ対称性の破れっていう項目ですね、うん、一つ。
あ、なるほど、
はい、
なんか対称性って出てるし、ね、まあもうなんか理系用語っぽい感じはするよなっていう、はい、まあ、そっからどう考えるかなんだけど
どの分野なんだろう。あ、これはもう挙手で、
まあ挙手、まあ、ある程度考えがまとまったら、まあ1分間測りますんで、その時にずらずらずらっと1分間ちょうどいい感じに。
じゃあなんかちょっと短くなりそうだけど、
お
じゃあいきます。
あ、じゃあちょっと待ってください、今からタイマーの用意します、
ね、はい、
はい、じゃあどうぞ。
はい、パリティ、対称性の破れというのはですね、まずパル、まあ、パリティから、まあ、説明していきますと、まあ、説明してもこれただの人名ですね多分、はい、まあ大体そういう人名っぽいところあるので、まあ、パリティは人名で、パリティさんが まあ、対称性の破れを見つけたと。まあ、どういう対称性の破れかっていうと、もうこの世のあらゆる対称性において何らかの破れは存在してると
すごいですね、対称性
もかなりの大定理としてその存在してるんじゃないかっていう。例えばだから人の体はなんか真ん中中心になんか左右あるけど、なんか実は細かいところでなんか違うとか、なんかもう、うん、もう何でもいいから対称性破れてんじゃねえか
みたいな対称性の破れしか語ってません、
ね、語ってないですね。もうそれ以上深い意味ないですね
はい、あとまだ5秒あります。
わかんないはい、
はい、じゃあ終了です。
違うんだよなこれ、てか曖昧すぎてダメだ
ですね。じゃあどうですか、青戸さんはまだ考えまとまらなかったら、まあまだ大丈夫ですけど。
じゃあもうやっちゃいますか。
お、いきますか。勢い大事ですからね。
そうですね、
はい、じゃあいきます、じゃあどうぞ。
まあ、パリティ、さっきポッキーさんが言ったのは人名って言いましたが、これは実は地名で、すごい対称性のいい地名、何土地だって言われてるんですよ。
ほう、
街並みとかがとても対照的で美しい、そんなモダン的な、うん、街並みなんですけど、なんかある時になんか地震かなんかでその対照性が崩れ去って、それがパリティ対照性の破れなんじゃないですかね。
なるほど、あと27秒あります
、まあ、その地震っていうのが、
はい、
かなり局所的な一部のところでしか起こんなくて、で対称性が破れてしまったみたいな、こっから半分よりこっから先でしか起こんなくて対称性がなくなって、でパリティ対称性の破れと、その地震の名前のことを言うわけですね。はい
はい、残り1秒。
はい
はい、大丈夫です。なるほど、地震の破れ、地震、あ、地震の破れじゃない、地震と、ポッキーさんは何でしたっけ、全体的に破れてる、
あらゆるっていうものは対称性がないと
図形でも破れちゃってるんですよそれ多分何らかの問題がありますね立方体とかも対称性がないとか言われたら
大変だよ。
なるほど、じゃあこの2つから、まあ、じゃあ私の独断と偏見で決めさせてもらいますかね。そうですね、じゃあ、あ、まず回答からいきますか。
あ、そうですね、
そうですね、まずパリティ対称性の破れとは、空間反転した、まあ、過去鏡に映した時に物理法則が同じにならないこと、またはそのような状態を言う、だそうです。
俺合ってんじゃんなんか知らないけど全体的に対称性がないとか言ったから合ってんじゃね。
じゃあパリティはもう人名なんですかね。
パリティはパリティっていうなんかものらしいですね。
物の名
前、はい、なんかそういう理系用語的な、
パリティっていうもう用語があるんですね。
はい、なんかパリティとは透過性の観念または透過性を維持する機能のこと。ちょっと何言ってるのか分かんないですね
いや勉強になったな。
はい、まあ、というわけで、まあ、両者は全然違うというわけですけど、決めなきゃいけないんですよね。
うん、そうですね。
一つに。そうですね。じゃあ、これは、そうですね。いや、これは、ポッキーさんですかね。
あ、マジですかなんかもう、めちゃくちゃ抽象的な説明だし、はい、なんか、青戸くんはすごい勢いがあったなと思ったんだけど。
あ、そうですね。まあ、初心者だから、まあ、青戸くんに優しくしようかなと思ったんですけど、うん、まあ、そこで最初で甘やかすのは良くない
で厳しい。
厳しくいくんで、はい、
はい。たくましく成長していきます。
はい、あ、ポッキーさん、一応、まあ、理系チックなことは言ってたんで。
あ、はいはい。
そうですね。まあ、そこだけは当てたんで。まあ、そこを評価して。そうしようかなっていうところですね。はい、ではじゃあ次の、まあ、2つ目のお題に移りたいと思います。
はい、
じゃあ出しますね。
はい、
ででんデリンジャー現象。
デリンジャー現象
またまたなんか変な、はい、また理系っぽい、
ね、僕文系を今までやってこなかった人間なんで。
あ、なるほど
理系のことしかウィキペディア使わないんですよね。
うん、デリンジャー現象。
はい、ちなみに英語ではデリンジャーフェノメノンって言います。
うん、フェノメノンそうだね、
予想は。
はい、
うん、
ちなみに別名としてデリンジャーエフェクトっていうのがあるらしいです。
あんま変わんない
全然。じゃあ効果ってこと、デリンジャー効果、デリンジャー現象 現象とか、なんか
まあ両方の呼び方があるってことですね。
あ、呼び方がある、
うん、はい、
なるほど。
まあでも項目としてはデリンジャー現象、
うん、デリンジャー現象、
でも何の意味もないヒントでした
じゃあ今度は僕が先に、
お、先手必勝、
全くまとまってもないですが、
まあそうですね、まあ、
まあ、もう勢いで、
そうですね、それ大事ですよ。
そうですね、
はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあどうぞ。
まあ、デリンジャーっていうのは、まあ、人の名前ですね。
はい、
まあ、その現象を発見した人の名前で、
はい、
じゃあ大事なのはその現象とは何かなんですが、そうですね、この現象は、まあ、日常的によく見られていて、例えばですね、星座占いで僕蟹座なんですけど、
はい、
蟹座が最下位だとしますね。星座占いなんて当てにならないじゃないですか。
まあそうですね。
ところがなんかその一日とても不幸な気持ちに なることが多い、はい、ということは一日のテンションっていうのはその最初の朝とかのテンションによって決まる。でそれによって不幸なことが、自分にとって不幸とか幸せとか解釈が変わってくるっていう現象じゃないですか。わかりますかね、イビ。
はいあと5秒。
はい、じゃあ、それがデリンジャー現象です。
はい、ありがとうございました、うん、はい、
意味わかりましたか。
はい、まあなんとなく、まあ、最初が漢字みたいな感じです、ね、最初がなんか占いでなんか君ダメだよみたいな感じに言われるとなんか、うん、その後もなんか引きずってダメな感じになっちゃうみたいな、ね、
はい、
なるほど。
はあ、
どうですかポッキーさんは。
そうだね、じゃあまとまってないけどいくか
でも、はい、ノリが大事ですから、
ね、ノリがね、はい、
はい、じゃあどうぞ。
まあ、デリンジャー現象とは、ですね、デリンジャーは、まあ、先ほど青戸くんが人名と答えましたが、今度あえて僕はその人種の名前
なるほど。あ、じゃあ、はいはい、
デリンジャーというなんかいかにもなんかヨーロッパにいそうなその人種が大昔にいてですね、はい、まあ、その人たちが、まあ、どんな行動をしてたかっていうのが重要なんですね。まあ、その人たちみたいな行動をする生物とかそういう行動全般のことをデリンジャー現象っていう、だから生物学的なその現象の名前のことを言って、まあ、どういう行動をするかっていうと、
はいはい、
まあ、そうですね、デリンジャーだから何も考えてねねそうだね、まあ、なんかすごい外界からの刺激を受けたらとても激しく動き回って、
はいはい、
外敵を脅かすみたいな。
なるほど、はい、ちょうど1分です、
はい、すげえ単純な説明に終わってまあ人種っていうのが、
はい、まあ、じゃあ、まあ、はい、答え言いますよ、
はい、
ちなみにデリンジャー現象のデリンジャーは人名です。
お、ということは僕が、
まあ、ちなみにどういう現象かと言いますと、なんか電離層に何らかの理由で異常が発生することに起こる通信障害だそうです。通信障害、
通信障害、要は通信障害、は
い、そうですね、の一つの、まあ、それがデリンジャー現象っていう、そうですね、まあ2人ともまあ全然違ったわけなんですけどまあでも、うん、まあそうですね、青戸くんは、まあ、一応人名ということを当てたんで、まあ、うん、今回は青戸くんということで、はい、
おめでとう
ということで、まあ、引き分けですね2人で、
はい、
一生いっぱい、
というわけで、はい、以上ノリペディアのコーナーでした。オアシスウェーブ、エンディングです。
はい、
はい、どうでしたか初のノリペディア。
いやー難しいですね、何か、ね、
これ出題する方は楽なんですよね、
そうですね考える方に丸投げされてるのがとてもやばい、ね、
はい、しかも大体聞いたことないのが来ますから、
ね、そう全く聞いたことないです、はい、2問目のデリンジャー現象、確かあれ通信分野のやつだから僕情報工学科だし知っといた方が良かったのかなっていう、
まあ、そうですね、 まあこれを機に身につけて、
うんうん、
まあ、今後何かあったらそれデリンジャー現象によって言えば
講義の時にデリンジャー現象って新しく聞いても、はい、いや僕それ聞いたことある
し、ね、嬉しかったと言えるし、そうですね、まあ、ためになりましたね今回
ね、そうですね、ためになりましたね、
はい、というわけで、はい、以上お送りしましたのはサボテンと
ポッキーと
アウトでした。
バイバイ、
バイバイ。